こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということですが、
体が痛くてさ、ちょっと整体行ってきたんです。
整体にね、眠い
はい、うん、
気持ちよくて眠いってことですか。
いやいや、血流が良くなったんじゃない、やっぱその、
うん、
ちょっとフライトが長すぎてさ。
はいはい、どこに今度は行かれてたんでしょう。
スペイン、バルセロナ行ってきてる。
それは遊びでしょう。
それは遊びだね。
それは遊びなんですか。
社員旅行で。
社員旅行はね。
社員旅行で。
いいっすね、社員旅行スペインっすか。
でしょ。
どんないい会社よ。
だって、社員少ないから。
うわぁ、サグラダファミリア。まあ、ぐらいしか言えるものがないんです
けど。まあ、でも、本当にあれだよね。うん、その辺だよね。その辺だよねっていうか、もう。
ガウディ。
ガウディ一択ですよ。もう、ガウディに感謝状をあげた方がいいね、バルセロナはね。
ああ、観光客もすごいですか。
観光客もすごいし。でもやっぱ、あれだね、今回、さ、まあ、ちょっと、大体東南アジアとかさ、でも、
うん、
まあ、ハワイとか行ってもしょうがねえな、みたいな。のでさ、
うん、
まあ、海外旅行行ったことないとかさ、ね、あんまりこう、なんかついていくだけみたいな、多いから。
はいはいはい。
最近の若者は。
もう。
ちょっとサバイブさせようと思って。
どこでもね、連れてってもらってると。
そう、考えないじゃん。ぼーっとしてんな、こいつらと思って。
うん、ちゃみですね。
どっちで、うん、いやいや、そうそうそう。なんか、そう、自分でテーマを考えて、自分でプランを立てて、勝手にやってくださいっていう、まあ、俺が自由にやりたかったっていうね。
自分かよ。
めんどくさい。
ずっと一緒
って言うと。酔っ払うとさ、殴っちゃうじゃん。さすがにごめん、カバ飲まないわけにいかないだろうなと思って。
はいはいはい。
バルとかしかないわけでしょ。
うん、
まあ、なかったし。
うん。サ、うん、モンセラーノみたいなのはね、ブラブラぶら下がってますもんね。
そうそうそう。だからさ、まあ、飲むやろ、飲んで、こうね、いると、ちょっと、殺すぞとは言い出すから。
あの、最近収録中に、その P ワードが多いんですけどね。
あ、そうなんだ。
状態化してますよ。
YouTube じゃないからいいでしょ、別に。
そのうち規制かかんのかな。
そう、それで、うん、
はい、
そう、だから自分でやって、自分で生き延びて、まあ、生き延びるほど、うん、まあ、でも多少治安悪いからね、ちょっと、スリとか、さ、合うかもしれないし。で、まあ、自分で金を使って、円安を知ると。
うん。しんどいことを知るわけですね。
いやいや、でも、まあ、そこまでじゃないけど、やっぱスペインは。フランスとかに比べればさ。それでもやっぱ高えなって思うもんね、なんか。イギリスでトランジットで朝食2人で食べて8000円でしたみたいな。やばいっす。
マジか。
金貸してやろうかっつって。ね、金貸してやろう
か。ごちそうしてあげんじゃ
ない。2人だけは貸してやろうかっつって。
そうは一番借りちゃいけない人ですよね。
いや、でも借りたら返すのするからね。返さなくてもいいと思ってるから。
教育してからね。
いやいや、どこだっていう。あ、帰ったら、テンパーつくから。
この間タイトルに私、借りない勇気っていうタイトルつけさせていただいたんで、
ね。そうだね。
勇気あったんですかね、みんな。
いや、でもクレジットカードで決済してる時点で借りてるからね。
確かに。そうですね。まあ、スペイン行ったわけですね。
いやいや、そうそう、すごいね。で、気候も良くてね。いいね、バルセロナね。住めんなと思ったね。
いや、いいな。
住めんなって。でも遠いよね、やっぱね、ヨーロッパは。ああ。
もう、何時間
?20 時間ぐらい。
そうですよね。
今、そう、戦争やってるからさ、うま、なんかうまくいけなくて。
なるほど。
そう、スイッチやってたらドラクエクリアしちゃったよ、ドラクエ11。
暇か。
いやいや、暇じゃないから、ドラクエをやっと待ってたの。
暇じゃないから。
いやいや、暇じゃないからやってなかったわけでしょ。家でやってたら、さすがにそわそわするじゃん。なんか、他にやることあるよなって思うから、電源入れられないのよ。カバンに入れっぱなしなんだけど。そう。
マジで受験生みたいよね。もう何も変わってないですね。
いや、変わってないよ。いや、もう移動中はいいから。で、帰りがフィンエアだから、こう、映画もさ、うん、そんなにないじゃん。日本のやつも。ないからさ、はい、ドラクエをさ、やってるんですよ。おじさんが。おかしいでしょ。その外国人か。このジャポンなんだみたいな感じの扱いですよ。飯食いながらスイッチやってるっていう。でもうクリア、最後バ、ラスボスで日本、成田ついて、負けたんだよね。で、成田エクスプレスで倒した。
じゃあ、そろそろどうでもいい展開になってきましたので、本題に入りたい。
いや、面白い、やっぱ、ドラケー。ワン、ツー、またね、リバイバル出るから。
ちょっと、なんで盛り上げていこうという方向にいるんですか、ね、さあ、ということで、はい、ここから質問に行きたいと思います。
そう、個室変えればいいと思ってる。
ということで、はい、いきますけれども、はい、今日はですね、とても大切な質問なんでね、行きましょう。
はい。
ええー、と、 タイトルがですね、だらしない社長っていう風になってるんですけども、
タイトルつけ、
いきたいと思います。売上だけ見れば立派な人材派遣業の社長がおります。お社長一人の営業力で仕事を取ってきており、年商は4億ほど、社員は5名ほどで回しています。ただ利益はほとんど残らず、資金繰りはいつも綱渡りです。キャッシュが増えるとすぐに高級車を買ったり、社員旅行にお金を使ったり。
何これ？
あれ？税金の支払い時期になると、はい、そんなに払うの？と驚くのが毎年の恒例です。
あ、面白いね。もう
頑張ったんだから使おうという感覚で、未来の資金計画は全くありません。税金のために管理するという意識も低く、納税も遅れがちです。典型的なのは、こちらから賃貸借契約書をくださいとお願いしても、その場では勢いよくすぐ送りますねと言いながらも結局出てきません。
俺じゃないよね。
なんかね、まあでも社長あるあるですよね。税理士として資金繰りの見える化を提案しても聞く耳は持ちません。正直だらしない社長の典型だと感じております。こういうタイプの社長にどう伝えていけば響くものでしょうか。
ラテンの血が入ってんじゃないの。
どういうこと。
いや、別にいいんじゃないの、別に困ってないでしょ。
あの、何を、この社長に共感してあげるの
よ。いやいや、だから共感をっていうか、何を伝えたいのかがわかんない。
でもあれなんですか、税理士の方なんですかね。
うん、いいじゃん、ね、別に。楽しく生きてんだろ。
ちょっと待って待って。
え？
ラテン、いやいや、あなたにラテンの血が流れてる気がしてきました。
いやいやいや、ない、ないですよ。純血種ですよ。
純血種ですか。はい。ということですけどもね。
え、うん、そうなの。え、な、ごめん、はあ、まあ、いるよね。
どうですか、でも、あの、うん、いろんなね、社長たちお付き合いしてきてる中で、まあ、うん、何ですか、いますよね、と。
まあ、でも、儲かってて、一人でやってて儲かったら、個人事業みたいなもんだよね。その、会社、法人ではあるけど、
うんうんうん、
まあ、年商4、5億ぐらい一人でやってる。で、利益が出ないように使ってて、キャバクラとか行ってんでしょ。
書いてはいませんけど、ね、
多分そうだと思う。別にいいんじゃないの、はい、それで。
ただ、社員は5名ですけど、派遣業なんで、多分社員さん4億って言ったら、100名、すごい200名使ってる可能性ありますよね。
でもだから社員旅行して貢献に寄与したりしてて、悪い会社じゃないんでしょ、別に。
自分の話ではないですね。
いやいや、じゃないけど、別に、社員が文句あんだったらね、社長そんな使って俺の給料が安いみたいな話だったらまた話は違うかなと思うけど、うんうん、まあだから頑張ったんだから社員にも使おうとか給料上げようとか所有払おうみたいな。まあ個人事業だよね。なんかそんなに、まあ納税が遅れがちっていうのはちょっと、そこはちゃんと管理して遅れない。お金は、資金繰りがいつも綱渡りっていうのがちょっと問題なんだと思ってるんだよね。うんうん、ああそうか、だから高級車買うけど焼却が追いつかない、焼却がいきなりキャッシュで買っちゃって、原価焼却費全部経費にならないから、
はいはい、
あの税金が高いみたいなね。うん、それはでも、これは税理士がもっと言わなきゃダメだと思うよね。
おう、
その例えば毎月その納税の予測というかさ、
はいはいはい、
まあなんか、積み立てさせるのかさ、消費税とかも。まあ、消費税とかが多分多いんだろうね。そんなに管理できないなら、なんかその仕組みを提案しなきゃいけなくて、この人はだって自分の価値観に疑いを持ってないんだから、いいじゃん。で、賃貸借契約を送りますねって言っても、多分営業マンだから言うんだけど、めんどくせえな、みたいな。なんで必要なのって思ってんの、絶
対。社長自身が営業マン的なんで。
そうそう、だから送りますね
って言うけど。OK って言うけど。OK、
OK、OK、つって。うん、やっとけよ、つって、やんないのよ。
これ、大久保先生の話じゃないですよね。
いやちょっとね、俺かなと思って。
ちょっとなんか、憑依し始めてますね。
いやいや、違うって、つって。いやいや、それは。そうね。ゲレンデ買ってくんないでやめるとか言い出して
ね。この間言ってましたね。収録中にね。
そうだね、
うん。
確かに。だから、あ、いや、ごめん。この社長が別にこれで幸せなら、で、社員、あと社員でしょ、うん、取引先とかはなんか、すごい誰かが苦しんでるんじゃなければ、問題になるというのは、まあ、資金繰りが綱渡りで、まあ、これも、社長が集めてきて払っちゃうとか言うんだったら、多分税理士が思うよりもなんかそういう社長でお金とか集めてきちゃうんだよね。それは多分信じられないと思うんだけど、世の中的には、はいはい。でもなんとかしちゃうっていう、
うん、
だから友達も多分そういう人多いから、
はいはいはい、
同じような人集まる
みたいな感じで、
ちょっと2、3でも貸してみたいなさ、多分いるんだよ。いやいや、結構そういうもんだって見てる。
やっぱりこれ大久保先生の話に聞こえてきたな。
俺じゃない、俺は借りない。
いるんだよっていう時の説得力がね、凄まじいですね。
違う、そういうの気持ちわかるから、
うんうん、
気持ちわかるとお客さんがそうやって何とかしたっていうと、 こうなんかあるなっていうのは分かるじゃん。それは税理士には言わないよね。俺には言うけど。
はいはい。
そうだから、共感できてないのよ、この人が。だから、ダメな社長ねって思ってるから、なんか、そうだし、まあ、そのダメと思って、だらしないと思ってるのもあなたの価値観で、だって4億の営業取ってきてんだからだらしなくねえよと思う。そう、リスペクトが足りないんじゃない。すごい社長寄りの意見になって今日。合ってるか分かんないです。
珍しい会が繰り広げられてますね。
いや、だから、その、困ってんのが何なのかが、その納税資金だったら、資金繰りあったら自分でやってんだから、
う
ん。
はいはい。
いいじゃん。それで税理士に借りられなくて困るとかさ。銀行が貸してくんねえんだって文句言われたら違うよ。銀行貸してくれないと、資金繰り回んないって言うんだったらちゃんと利益出しましょうねって、そのまとの提案をするよ。だけど別になんとかしちゃってんだったら、いいんじゃねっていうので。まあ、この人が税理士として支援したいのか、クライアントとしてするかどうかは別の問題としてね。
はいはい、はい。
で、まあ、この社長を助けられるとしたら税金が高えっていうのを、感覚を、こう、和らげてあげるっていうのが。
いや、だから抽象的でしたね。
いや、だから、それじゃ毎月の納税額なんて分かんだから、はい、毎月の月次の利益で分かるわけでしょ。
はいはいはい。
だから利益がほとんど残ってないってことは、おそらく法人税じゃなくて、消費税なわけですよ。で、その消費税別立てでこう、なんていう、貯めといてあげるとかさ。だって、仮払い消費税と仮受け消費税の差額なんだから、大体。
はい。はい。
それが、だから BS に乗ってるから分かんなくなって、分かんなくしてる税理士の責任なわけですよ。
なるほど。
で、会計が理解されてないから。
まあ、典型的に PL だけ見てる感じの社長さん、ね。
PL だけ見てるし、PL もだから利益出ると使わなきゃって思うんでしょ。税金高いから使わなきゃって思うんでしょ。
なんかすごい気持ち分かってあげるんですね。
いやいやいや、分かるでしょ、多分。
でも確かに、ね。
こういう人がいて、会社が潰れるから、ちゃんと出そうねって言ってるよ、俺のスタンスは。だけど、この人困ってないならっていう、その前段階じゃん。会社大きくしたいんです。社員の採用でお金がいるから、とかね。その、もっと大きくしたいとか、そういう自我があればね、また、その、金融機関とかヤクザとこう手を組んでやっていくっていう、契約をしていく可能性もあるよ。でもこの人は別に自分でやってていいんだから、そうなると、だから納税資金が苦しいっていうのは、消費税を毎月積み立ててあげるとかいうので、そしたら社長苦しまないですよって言って、それで払えばいいんだから、みたいな話をしたら、よかったねって終わりじゃん。
なるほどね。
すげえまともな話をしてるよ。
まあでもあれですか、大久保先生としては、そもそもこのお客さんを相手にするのかっていうのは、この方が決める必要はあるよねっていうのは前提にありますけども、
ね、
もしやっていくんであれば、うん、やっぱりきちんとその PL のとしてやってしまってる社長をちゃんと受け入れた上で、どうやってちゃんと管理していくかっていう教育は、税理士側の方の責任があるんじゃないかっていうこと。
責任というか、まあそれはまあやって差し上げられるよね、この人の今の状況で。ただ、だからその上、この人はだからその先どうすんのとかっていう問いはあると思うけど、
はいはいはい。
まあでも一緒やっていくんですっていう可能性も高いなと思ってて、いいんですこれでって、5人と仲良く暮らしていきますっていう。こいつらの退職金も積み立てて、まあ退職金とか大丈夫ですかとかね、例えばね、その社員の。とかそういう投げかけはもちろんあるけど、そうじゃないと、だからまあでもそんなにこういう会社多いと思うんだよね。だらしないとこれを呼ぶのか、まあ利益が出そうと思えば出るわけで、まあ割と立派にやってるというか、はいはい、可能性もあって、うん。だけど、その死ぬよ人はとかいうのをもうやって、その事業どうすんだみたいな話はしていってもいいけど、まあ何が何でも出口じゃなきゃいけないって話でもないわけじゃん。その出口が生産っていう話もあるからさ、だってそんな付加価値高い仕事しないんだから、
はい、
人材派遣してるわけでしょって。
言い方ね。
いや、でも、いや、ごめん、その、だ難しい仕事だと思って逆に言えば、付加価値、むずくないだって、その、人仕入れてきて派遣するだけじゃない。それで他から取ってくるって、なんか結構むずいなと思って。
確かに。
そう、なんなのかっていうね、そのコアなところがなんかあるんだろう、営業力なのか。なんか
まあ、その辺のコアを言語化するとか、あんまり関心ないんでしょうね。
そう、う
ん。でも、あれですね。やっぱりちゃんと話していくのが少し足りないっていうのもあるんですかね。社長と。
そう、だから、そこなんじゃない？そこというか、でも本当にそうだったらもういいじゃんって思う。
うん。
だからもう子供にも残さんと。いろんな角度があると思うのよ。出口だったら、その、奥さんにどうすると、子供にどうするとかも、社員どうするとかっていうのをいろいろ毎月月次とかで投げかけていった結果、本当に別にこれでいいんだなっていう時もあると思ってて、あるよ、絶対俺も。うん。だからそしたらそれで生産に対、じゃあ退職金いくら取れるかで、とか社員に退職金いくら残せば、その先とか、それこそその時は保険入れるとかね、もう真逆の提案は出てくる。だからその、こう、しっかりしなきゃいけないみたいな、税理士側の価値観に問題がある可能性があるかなと思ったっていう。
社長側の方の、
決して共感しまくってるわけではない、
共感しまくるようなスタンスも踏まえて見ていかないと、
ね、
ま
あちょっとそうね、
向こう世界が分かんないですもんね。
そう、あの考えてあげ、そうね、自分が正しいと思わずにその、うん、社長の気持ちを考えて、ね、経費使うのが悪いと、だったらやんねえよって話かもしれないからね、な
るほど、
寄り添ってみてください。
はい、
それでダメだなと思って支援したくないって思うのはあなたの自由なんで、解約をしていただければと思いますと。まあ、
なんか結果的にいい会になったような感じ、ね、
いやいやいやいや、
どういうことで
財務なのか分かんないけど、
いやいや財務だと思いますね。
はい、
終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。